それでは本日与えています聖書の箇所を読み出します。ローマ人への手紙16章の8節から13節になります。それではお読みいたします。主にあって私の愛するアンプリアトによろしく。キリストにある私たちの同労者ウルパノと私の愛するスタキスによろしく。キリストにあって認められているアペレによろしく。アリストプロの家の人々によろしく。私の同胞ヘロディオンによろしく。ナルキソの家の主にある人々によろしく。主にあってロークしているトリファイナとトリフォサによろしく。主にあって非常にロークした愛するペルシスによろしく。主にあって選ばれた人ルフォスによろしく。また彼と私の母によろしく。以上の箇所からロークしている人々に対して清岡先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。本当に急ですけれども肌寒くなってまいりました。お互いですね、その健康にも気をつけ、またそれぞれの働きを続けることができ、また共に礼拝が捧げられるようにですね、祈ってまいりたいと思います。ローマ書の16章に入ってからはいろんな方々の名前が出てまいります。先週もこの16章のところを8節から見ましたけれども、今日は特にこの16章の12節と13節のところに記された方々の名前をですね、見てまいりたいと思います。まあ確かに見方によればいろんな人の名前の羅列と見られるかもしれませんが、でもその一人一人に人生があり信仰の歩みがある、そのことをですね、深く知らされます。まあこれまでに続いてローマの教会の人々への挨拶が続き、これだけいろんな人の名前が出されて挨拶が送られると少し考えてしまうところもあります。名前を挙げられた人々は良いわけですが、名前の挙げられなかった人々もなお多くいるんじゃないか、その人たちは少しがっかりしないだろうか、まあ、そんな余計なことを考えたりもします。でもまあこれについてはパウロはですね、まだローマの教会を訪問していませんでした。そういう中にあってパウロが知っているローマ教会の人々の名前を挙げていたんだと見れば、まあ、問題はないのかもしれません。まあ、これまでのように順を追って見ていきたいと思います。まずこの12節のところにおいてトリファイナとトリフォサという人の名前が出てまいります。まあ、これだけ私たちにとってはカタカナの名前が出てきてもあまりよくわからないというところがあるかもしれません。パウロはこのところで主にあってロークしているトリファイナとトリフォサによろしくとあります。この二人については双子の姉妹と見られています。双子の場合は同じ言葉から派生した名前をつけることが多いので、まあ、このような似た名前と見られています。まあ、日本でもそのような形での名前をつけるということは見られますから、よく理解できるところでもあると思います。この二人についてパウロはここで主にあってロークしているという言葉を添えております。彼女たちはクリスチャンとして信仰者として主に仕えて多くの働きをしていたということでした。パウロはクリスチャンとしての働きとロークをした人としてこのようにロークしたということをですね、16章の6節ではマリアに対しても記しています。 そしてこの双子の姉妹にも同じように記しているわけです。このロークという言葉は自分を使い切る、消費するまで苦労する、ロークすることを言いますから、本当にこの二人も献身的に主に仕え、また教会に仕えていた姉妹たちであったということがわかります。このところで先のマリアもそうですし、このトリファナとそしてトリホサも女性でした。当時はやはり男性社会でもあり、ともすれば女性は軽んじられたりすることもありました。ですが聖書を見ると、働きを多く担った多くの女性の姿を見ることができます。聖書を見ると確かに女性の名前、教会に使い、主に使えた多くの女性の名前が出てまいります。女性の働きも認めていたわけですし、評価していたわけです。福音自由教会では、日本福音自由教会では以前は女性の牧師は認められてはいませんでした。ですが旧姓ですね、横田マリア先生が副牧師となられたその年から、女性の牧師がこの福音自由教会において承認されました。それまでの女子の献身者はあくまで助けて補助者としてのみ認められていました。ですから伝道師という言葉が使われたりしましたが、牧師という名前は、名称は使われませんでした。ですからその年から女性の牧師を認めたということは、日本福音自由教会にとっては本当に画期的なことでもあったわけです。そしてもちろん必ずしも牧師ではなく、今日も教会において多くの女性たちが主に仕えて、労苦して教会を支えてくださっておりますし、それは感謝であるわけですね。主にあって労苦しているトリファナとトリフォサ、この姉妹のことが語られます。次にはこのペルシスという、これもまた女性ですが、ペルシスという人のことが出てきます。12節で、主にあって非常に労苦した愛するペルシスによろしくとあります。このペルシスという名前の女性についてあまり聖書では知らされていませんが、この名前の意味はこのペルシャの女性という意味のようですね。ペルシス、ペルシャの女性、その出身地にちなんだ名前の人々も多くいました。日本でもその出身地にちなんだ名前がありますから、ですから名前を聞けばその人の出身地が少しは分かるということもしばしばあります。このペルシスという女性についてはパウロはとても大きな評価をしています。まず言いますが、主にあって非常に労苦したペルシスとあります。労苦したという言葉はこの先のトリファナやトリフォサにも使われています。ですからこのペルシスという女性もですね、先の姉妹たちと同じように主のために、あるいは教会のために本当に労苦した女性たち、女性であったということがわかります。しかもここでは特に非常にとまで言われています。非常に労苦した、改めて教会においては女性たちが本当によく献身的に仕えて用いられて教会を立て上げていたということがわかります。確かにイエス・キリストに選ばれた十二弟子たちは男性でした。そして彼らの名前は表に何度も出てきます。ですがその働きを共に担って労苦した女性たちが多くいたということでしたし、決して女性を軽んじたりはしていなかったということがわかります。ここでもこのペルシスに対して その働き、非常に大きな働きをしたということで、感謝をしております。そしてパウロは彼女について非常に労苦したとありますが、そしてさらには彼女のことを愛するペルシスと記しています。もちろんこの愛するといってもですね、罪に至るようなつながるような愛ということではないのは明らかです。パウロがクリスチャンの女性たちにですね、このように言ったとしても、それはそのような罪に至るような意味ではなくて、信仰者として主にあって愛する人たちということでした。神に愛されていることはもちろん本当に幸いであるわけですが、ですがそれとともに人から愛されるということも大切であり、幸いであり、愛されることは大きな力ともなります。彼女が非常にですね、労苦することができたのも、そこには神に愛されていること、また人に愛されていることもその力となったかと思います。このペルシス、非常に労苦した愛する女性だということがあります。そしてまた次にはこのルフォスという人が出てきます。ルフォス、13節で、主にあって選ばれた人ルフォスによろしく。このルフォスという人については、聖書の他の箇所にはその名前がこう出てきます。実は福音書ですが、マルコの福音書の15章の21節というところですね、イエス・キリストの十字架のところ、そのところですが、マルコの15章21節にこのようにあります。兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていたとあります。私たちが聖書を読んで、このクレネ人シモンがイエス・キリストの十字架を無理やり背負わされたということをよく知っています。よく見聞きしています。ですが彼にはアレクサンドロとルフォスという二人の息子がいたということでした。このところですが、このわざわざルフォスの名前が出ているということは、教会においては彼の名前もよく知られていたということでした。このところで十字架を背負ったクレネ人シモンの二人の息子がアレクサンデルとルフォスであるとあります。ですからクレネ人シモンの息子の一人として彼の名前は知られてもいたわけです。まあ彼のお父さんにあたるシモンについてもあるわけですが、シモンはその名前のようにユダヤ人でした。ですが彼は北アフリカのクレネの町に住むようになっていたわけです。彼は異教の地に住んでいましたけれども、ユダヤ人であり、そして住み越しの祭りがあるということで、ユダヤのその大きな住み越しの祭りという祭りに参加するために、アフリカのクレネの町から出て、そしてエルサレムへとやってきていたわけです。ところがその時にですね、突然イエス・キリストが十字架を背負って歩くですね、その姿を見ることになるわけですが、まあ、突然にですね、ローマの兵によってキリストの十字架をお前が背負えということで命じられて、十字架を背負うわけですね。イエス・キリストがその十字架を背負って歩いていたわけですが、ところがその体が弱り、もう十字架を背負って歩くことができなくなったときに、このクレネ人のシモンがローマ兵によって呼び出されて、代わりにその十字架を背負うことになったわけです。そして十字架を背負ってゴルゴダの丘に向かうことになりました。まさに彼にとっては 予期せぬ無理やり背負わされた十字架の重荷であったわけです。ですがこのことが彼を信仰へと導くことになるわけです。そして彼の家族にも福音が伝えられ、そしてクリスチャンになる、まあ、予期しなかった思わぬ出来事が彼を、まあ、信仰に導くことになるわけです。まあ、そのことを考えれば、このクネデ人シモンにとっては本当にですね、降って湧いたような迷惑なこと、災難とさえ思えたかもしれません。ですがそのことのゆえにキリストに出会い、そして信仰に導かれ、まさに永遠の命を得ることになったわけです。まあ、私たちも考えれば、予期せぬ出来事、想定外の出来事にぶつかり、そして信仰に導かれることがやはりあったということもあります。振り返るときに、あの出来事があったからこそ信仰に導かれたということがやはりあるのではないかなと思わされます。まあ、こうしてクレネ人のシモン、クレネ人とありますが、それはクレネの町に住んでいたということであり、彼もユダヤ人だったわけですが、彼のその信仰は彼だけではなく、彼によって彼の家族にも伝えられたわけです。そして息子たちが信仰に導かれました。まさに家族伝道がなされたということでした。まあ、彼がですね、息子たちにどのように信仰を伝えたのか、どんなふうに導いたのか、そのことは分かりませんが、息子たちは当時の教会においてはその名が知られるような信仰者となっていたということでした。そして今はローマの教会において用いられていたわけです。そのルフォスについて、ここでは主にあって選ばれた人と言われています。この選ばれたというのは、その背景には彼のお父さんシモンがキリストの十字架を背負う者として選ばれたということもあったかもしれません。まあ、そのようにしてキリストの十字架を背負ったシモンの息子でもあったわけですが、ですがこの選ばれたという言葉は、この優れたという意味合いもあります。ですから彼は主にあって選ばれ、主にあって優れた働きをしていたということでした。教会のそれだけ良き働き人であったということでした。まあ、そのことのゆえに彼の名前は、ルフォスという名前はよく知られていたということでした。じゃあもう一人の兄弟のアレクサンドルはどうなったのかということは、まあ、これは分かりませんが、まあ、ローマの教会にはいなかったのかもしれません。そして次には、ルフォスのお母さん、そしてパウロの母ということが出てくるわけですが、この13節で、また彼と私の母によろしくとパウロは言っています。この彼の母というのは、もちろんこの先に語られたルフォスの母、ルフォスのお母さんということでした。まあ、このことからもクレネからやってきたシモンは、十字架を背負ったその後、確かに信仰を持ち、そして家族伝道を成して、息子の二人はもちろんクリスチャンになったわけですが、当然そこには妻をも信仰に導いたということがわかります。彼の母によろしく、まさに家族が皆信仰に至り、家族みんなで主に仕えていたということでした。まあ、考えれば、私たちのすべてのことを知っている家族への証、家族への伝道ということの難しさを思うときにですね、それこそ羨ましくもあるかと思いますが、まあ、このように、クレネから来たユダヤ人シモン、彼は無理やり十字架を背負ったわけですが、でも彼のそのことを通して、彼も 彼の家族も信仰に導かれたという、まあ、その不思議さをも知らされます。まあ、ですがこのところでもう一つ気になる言葉があります。それは彼と私の母によろしくというパウロの言葉です。まあ、普通にとればですね、この彼女はこのルフォスのお母さんであり、同時に使徒パウロのお母さんなのかとなってしまいます。ですが聖書を見てもパウロの母であるとか、パウロがルフォスの兄弟であるとか、そういったことは記されておりませんし、そのような意味ではないわけですね。ですからこの肉のお母さんということではないわけです。じゃあこのところでパウロが私の母と呼んでいるわけですが、じゃあそれはどういう意味なのかとなってしまいます。まあ、これは意味を取れば、彼のルフォスの母によろしく、彼の母は私の母でもありますということになるわけですね。まあ、ここにはそれだけ彼女に対してのパウロの特別な親愛あるいは尊敬が込められているということでもあるわけです。ですからルフォスのお母さん母は教会においてはまさにクリスチャンの間にあってはお母さんのような母のような奉仕をしていて、教会のいろんな人々にとってのまさに信仰のまたさまざまな面での母であったということになるわけですね。彼女とパウロとの出会いというのは、まあ、実は分かりません。聖書には記されてはいないわけです。ですが彼女はこの伝道者パウロ、使徒パウロに対してですね、母親のようなさまざまな支えやあるいは支援をしていたということであるわけです。この血のつながりのない母である、でも信仰やあるいは信仰にある家族としてお母さんのような働きをしていた人だったということがわかります。かつてある福音住教会に一人の婦人がおられました。女性がおられました。そして彼女は、まあ、経済的にはある程度恵まれていたこともあるわけですが、身寄りのない子どもたちをですね育てていました。まさに、いろんな面でその子どもたちの世話をしお母さんであったわけですね。で彼女はそれだけではなく、実はこのその教会においてこの子どもたちの世話とともに教会に奉仕する献身者たち、新学生たちに対しても本当にこのさまざまないろんな面での物心両面でのさまざまな支援をですね一生懸命しておられました。まあ、現在その教会で献身者として立って、あるいは新学生として奉仕する中で、さまざまにその彼女からお母さん的なそれこそ好意を受けていた中で育った現在牧師たちもその中に何人かいます。牧師として労している人々の中にもその教会でのお母さんとして本当に接してもらい支えられた人たちが何人もいます。ですから私の母とパウロが呼んでいるのは決して血のつながりの中での母ではなく、さまざまなそれこそお母さん的な働きをしてもらった中での母と呼んでいるわけですね。皆さんにもそれぞれそういった母と呼べる方もいらっしゃるんじゃないかなとも思わされます。まあ、私もこの子供時代といいますか小学生時代には育った養護施設では年齢がですねさまざまな6人から8人ぐらいが一つの部屋にまあグループで寝起きする生活だったわけですが、でもそのところに必ず一人の婦人がついて、まあ、幼い子どもたちも含めてさまざまなですね世話をしていました。それこそ病気になったりすることがあった時にはお母さんのようにですね一生懸命看病したりもしていました。 でそのような婦人たちをですね、そこにいる私たちは、まあ、お母さんと、まあ、呼ぶようになっていたわけですが、まあ、私もその方が高齢で亡くなるまでは年賀状のやり取りもしましたけれども、まさにお母さんといえる存在だったわけです。皆様それぞれに教会において本当にそのような私の母と呼べるような人もいるんじゃないかなと思います。まあ、このようにローマの教会には神のために懸命にこのあるいはロークして、それこそ自分をですね使い切るまでにロークして主に仕えていた多くの人々がいた。その中には多くの女性たちもいたということも知らされます。私たちの教会においてもそうですし、まあ、現在教会においてロークされている皆さんもおられます、られるわけですが、振り返れば先に天に召されたけれども、これまで主にあってロークされた多くの信仰の先輩方がおられたことも知ります。この10月は昇天者の記念礼拝があります。その時にはすでに天に帰られた方々の名簿もありますけれども、本当にそこにはこのパウロの手紙ではありませんけれども、教会のためにロークされた多くの方々の名前が記されております。そのような名簿を見て、礼拝に配られる名簿を見て、ああこういう名前がある、こういう名前があるとあるわけですが、でもその一人一人がそれぞれ信仰のですね人生があり、本当にその証があったこともこう知らされます。そういう面でこのローマ書の16章、名前の羅列と見られるかもしれませんが、でもとても大切な、また教えられるそれぞれの名前であることも感謝したいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。教会においては多くの方々が導かれ、またそれぞれがあなたから与えたものを持ってロークし、あなたに仕え、教会に仕えたことを思います。神様、そのようなロークの一つ一つは本当にあなたご自身がご存知であり、やがて私たちが天に帰るとき、あなたからよくやった良い忠実なしもべとのまたお言葉をいただくことができることも感謝をいたします。神様、どうぞ本当に私たちもそれぞれに与えられたものを持ってなお、これからもあなたに仕えていくことができますように。いろんな信仰の戦いが起こったり、困難が起こることもあると思いますが、あなたに仕えるものとならしてくださりをお願いいたします。感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。